すみだ隆平のハマグリ御門の編、令和8年5月6日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のハマグリ御門の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪のすみだ隆平です。今夜はですね、特別企画になります。プロレスロマン会ということで、3人のゲストにお越しいただいております。まずはこの方。
はい、雷霊事務教頭松並治です。よろしくお願いします。
松並さん。そしてこの方。
はい、プロレス美術館の運営人、湯沢でございます。よろしくお願いいたします。
館長。最後はこの方です。
はい、お久しぶりです。アントニオ猪木ドリーファンクジュニア研究家、藤井俊之です。どうぞよろしくお願いします。
いいですね、藤井さん。ニッチすぎますよ。
いや、こう、住田さんつけてくれたんですよ、このキャッチフレーズ、
ね。アントニオ猪木とドリーファンクの本を書いてらっしゃいますから、はい、昔ね、もう、アントニオ猪木 VS ドリーファンクジュニア、何年ですか、最初に対戦したのは。
昭和44年、1969年ですね。
69年、はい、57年前の出来事 で、 そうです。
半世紀以上ですよね。
その試合を見て藤井さんはプロレスに魅せられて、は
い、そうですね、ずっとここまでやってきましたね。
ここまで来たというわけで、
会社にも怒られ、嫁にも怒られ、
嫁にもね、
はい、
いやでもリア充じゃないですか。
そうですね。
意外とね、ご存知ですか、藤井さんの SNS が奥様といろんなところに出かけて、ね、
はい、
あれはなんていうか、食材 の、 そのいつもプロレスで、ね、追いかけて勝手なことしてるから、まあ、そういう食材の意味があるかもしれないですけれども、は
い、そういうことですね。
いろんなところ出かけていらっしゃるわけですけ
ど、はい、いやいや、住田さんの家族には負けますけどね。
いやいや、僕もね、無理やりいろんなことにね、はい、付き合わせてるわけですけれども、はい、今夜はプロレスロマン会、お三方がまたね、この5月に、2026年5月に楽しいことを仕掛けようとしてるという噂を小耳に挟みまして、急遽集まっていただきまして、本来このハマグリ御門の編は水曜日放送の時に2日前の月曜の夜に収録してるんですけれども、今日はちょっとね、早い目に5月6日の放送なんですが、はい、収録は4月29日の朝に収録しておりまして、で KBS の社屋では浩平さんの社屋で浩平さんのラジオが流れておりますので、はい、朝早くからね、はい、藤井さん、はい、お家どちらでしたっけ。
甲子園の方から来ました。
甲子園の方からね、はいはい、9時入りでお越しいただきまして申し訳ないんですけれども、はい、いやい
や、毎朝3時に起きてますんで。
毎朝3時に起きてるんですか。
そうです、そうです、9時に寝ても3時に起きてますよ、僕の人生。
9時に起きて、3時に起きてですか。
そんなもんですよ、もう70手前って言うたら、
もうほぼ片岡鶴太郎の生活ですか。ねえ、すごいですね。
そうなんですよ、はい、
3時に起きてらっしゃる。3
時起きてます、もう今。だから今日なんかもうへっちゃらですね、これ。
あ、そうですか、
はい、
今日と9時入りは、
はい、もう全然もうへのかっぱですよね。
ありがとうございます。
へのかっぱになる昭和やね、だからね。
もういいんじゃないですか、もうね、はい、我々昭和のプロレスを追求しつつ、はい、まあ今のプロレスも見て、はい、ということなんですけれどもね、お三方、5月に何があるんですか。はい、
アントニオ猪木展ですね。
松並さん、はい、今
年はあのゴールデンウィーク、ホホーザではないんです、残念ながら。ホホーザ、
はい、ね、いつも左京区の浄土寺にあります、はい、ホホーザ山下さんのお店でプロレスのイベントされてて、一昨年がタイガージェット新店でしたっけ、
うん、去年が、あ、そうですね、
一昨年がタイガージェット新店 で、ね、うん、はい、同時期にプロレス美術館で、
はい、
ストロング小林店を、
はい、
左京区暑いですよ、
暑いですよ、まだまだ。
先週このラジオで左京区やばいっていう話をしたんです。左京区ほど自由な地域はないと、はい、京都の中でもって話をしてたんですけれども、うん、ね、それを如実に表すのが2年前のその、
そうです ね、うん、ね、3人のある意味出会いでしたから、うん、ここで爆発したんですよね。
お三方、うん、館長と松並さんと藤井さんが出会われたのは2年前なんですか、うん、
いや、出会って
前から知ってたけども、そう、3人で何かをやるっていうのが、うん、うね、はい、共同作業をすることになったのが、
そうですね、こういうね、はい、小林さんとタイガージェットシーンが、はい、京都市内で合体するイベントというね、
企
画
コラボして、ね、
コラボは企画的に、ね、はい、初めてですね、
2024年、はい、それがございまして、はい、去年は
カリフラワーあれくら
い。カリフラワーちょっとね、もう怖ですね。怖すぎますよね。
そうそう、お三方ね、ご説明差し上げると、はい、去年の10月から女性の山下さんがディレクターになられて、はい、それまでね、皆さん来られた時は佐山さん、はい、男性がディレクターだと思うんですけども、はい、急にね、カリフラワーあれくらい、女性の山下さんはピンと来ないで、はい、むしろピンと来たら恐ろしいので、
あれやっていうから、
ね、カリフラワーあれクラブっていうのは、はい、あれですよね、そのアメリカの往年の名レスラーが集う、はい、
同窓会
みたいなのがあるわけですよね、
はいはい、なぜカリフラワーとアリクラブというか、はい、レスリングでね、はい、激しい戦いをしてますんで耳が湧いてくるんですよ ね、
カリフラワーみたいな、はいはい、柔道選手とかでもそうですよ ね、
日本では餃子耳って言って
餃子耳、ね、畳に擦れてそうなるんですけれども、はい、そういうね、カリフラワーみたいな耳をした往年の名レスラーが集うクラブがあって、はい、その特集を展示をなさってましたよね、頬、はい、座の上でやってらっしゃって、はい、私も見に行きましたけれども、はい、そして今年のゴールデンウィークは皆さん何があるんですか、は
いはい、ねえアントニオ猪木店なんですけど ね、
アントニオ猪木店は
いよいよ、
アントニオ猪木店はね、いよいよとおっしゃいますけれども、昨年の夏は、はい、梅田の阪神百貨店で開催されて、皆さんが展示を担当されて、好き勝手してたじゃないですか、
はい、
今年はゴールデンウィークどこであるんですか。
今年はね、いよいよ京都なんです。
ついに京都で、
はい、京都初なんです。
京都のどこで、
はい、5月13日から京都の、ね、駅前の伊勢丹デパートなんです。
伊勢丹といえばね、もともとね、はい、東京の新宿の伊勢丹で、はい、アントニオ猪木が倍賞光子さん夫婦で買い物行ってる時にタイガージェットシーンに襲われた。
そうです、
いわくつきの
伊勢丹。今回は新宿じゃなくて京都の伊勢丹と場所を変えて、はい、そこでアントニオ猪木展が開催され、は
い、そうですね、
でまた皆さんが展示物を担当なさるということで、
はい、
アントニオ猪木と倍賞光子さんが襲われたのは、はい、昭和48年の11月2日の新宿の伊勢丹デパート前なんですね。
そうなんですよね、
はいはいはい、それから約53年、約半世紀ですよ。
半世紀を経て、はい、京都の伊勢丹で、はい、ただね、先ほど申し上げた通り、今夜の放送は4月29日の朝に収録してるんですけれども、インターネットで見てもまだ告知されてないんですよね。
告知されてないんですね。
今おっしゃってる、皆さんが今言ってるね、はい、この京都の伊勢丹で開催するアントニオ猪木展っていうのは、皆さんの脳内にある、
はい、
脳内にある
そうですね、
いや、そういうイベントじゃないですか。ちゃんとあります、実際に開催されますか。
開催
され
ます
、
はい、でも具体的に、はい、決定と内定の中間ぐらいです
。大丈夫ですよね、
はい、大丈夫ですね、はい、
開催されますよね。
されますね。
きっとね、はい、放送は5月6日から、はい、もうその時には、はい、おそらくネット上でもちゃんと告知されてるでしょうし、
そうですね、はい、もし開催されない場合は、我々は無理やりグッズをね、お宝を伊勢丹に届けますから、
はい、大丈夫ですか。業務妨害とかなりますよ、はい、多分それ
ゴミやゴミ、
それはそのタイガージェットシーンの襲撃事件と、
はい、ほぼ一緒ですね。
危ないですよ、はい、その襲撃したらね、はい、ダメなんですけど、きっとじゃなくて開催されるということ で、はい、でね、いや楽しみですね、
はい、
去年のアントニオ猪木店、梅田の阪神やったんで、私一度しか行けなかったので、今回は京都なんで、ちょっと何度も
ありがとうございます。
お邪魔したい
と思います。毎日、
毎日はね、さすがに。毎日は行けないと思うんですが。
これどんだけ言ってきたか、住田さんがおるからこそ京都に来てくださいと、どんだけ言ったか。
このランチ。
でもね、ご飯と楽しみですね、うん、はい、そのイベントだから、私がちゃんと告知してリスナーの皆さんと一緒に行ったら盛り上がられるでしょう、ね、ちょっとそういう企画もしたいですね。
そうですね、はい、
あ、いいですね、それ。
猪木店に行けば、伊勢丹に行けば、お三方どなたかがいらっしゃって、はい、対応してくださって、はい、ということで、
マニアックな説明をさせていただいて、
マニアックな説明、後ほどね、どういう展示をするかっていうのはお聞きしたいんですけれども、ついに京都の伊勢丹ですか、うん、ね、皆さん地道にやった活動が実を結び、
ね、ね、でもね、
はい、
ここ来るとき考えてたんですけど、
KBS 来るときに、
はい、
先ほどの
プロレス美術館
から、はい、
自転車漕ぎながらね、
自転車漕ぎながらね、黄色の自転車ね、
はい、50年間ね、
はい、
プロレス人生一筋で来たわけですよ。
そうです、そうです。
で、世の中のことを全く 全く分からへんで
大丈夫ですかそれ
プロレスのことしか分からない人生を送ってきてね、はいはい、で今回のね、このイベントは、まあ、ある意味ね自分にとっても最後の一振り
集大成最後に今ちゃんとねジェスチャー付きでこう何かを振り下ろしましたけど、はい、最後の一振りという意識で
挑むんですよ。
いやもうね気合入っているのが、はい、ラジオですよ、はい、ラジオやのに今日は清掃でプロレス美術館のこのシャツにポロシャツにで鉢巻きをしてかつ超体というねえ
はい、
いやこれは、ね、状態はどっからですか、はい、家出る時からやってたら多分職務質問とかあると思うんですけど、大丈夫ですか、はい、ついてからですか、
受付で、はい、名前を書かせていただいた後、あとこっそりとね、
こっそりと、はい、いやでもね最近の館長の躍進ぶりは、うん、目を見張るものがありますからね。だって伊集院さんの BSTBS の番組、うん、偏愛ミュージアム、
偏愛ミュージアムですね。
偏愛ミュージアムで、はい、本当に私ね、うん、このテレビ見て感動するっていうのがもう何年ぶりかなっていうぐらいちょっとしびれましたね。
もう本当ね、やはりね、あれだけいろんなね、はい、何度も何度も打ち合わせしていただいて、はい、視聴者側にもねいい番組を作っていただいて、はい、そして出演者側にもねいろいろ気遣いしていただいて、本当にね自分にとってこんなにいい番組ができたことは今までなかったです、
ね、素晴らしかったですね。今ってまだ見られるんですか。
はい、一応ね、はい、予約制でやっておりますし、
あそこ今プロレス美術館の話です。番組自体は
まだ今は、
アーカイブが
アーカイブは今は、見れない
ですね。あ今見られないですね、はい、はいはい、でもねこれは慣れましたよね。
いや、はい、もちろん館長いつもね、はい、出演されたテレビ、はい、もう見ないでくれ見ないでくれ言うんですよ。
そ
う
そ
う、
しないんですよ。
そう、今回だけ初めて見てくれって言ってきたから。
そうですね、だって館長の人生がもう30分丸々特集されてて、
いや凝縮されて本当ねちょっとね、あもうそこもう自分にとってもねちょっと人生がねもう涙出てきて
ここで泣かんといてよ。
伊集院さんが、はい、プロレス僕は興味ないんですよと言いながら、うん、はい、素晴らしい受け身というか、はい、で自らのプロレスラーとの関係性、はい、で師匠がもともと、はい、あの方は円楽師匠で、で、もともとバーバさんと懇意になさってて、うん、はい、その関係で小橋さんの若手時代から付き合いがあったとか、うん、だからウルティモドラゴンの、ね、その、浅井選手がメキシコから日本に帰ってきた時に、うん、その当時楽太郎さんのお家に居候してたとか、うん、聞いたことない話をね、
そうですね、いっぱい出てきましたね。
いっぱい出てきて、はい、うん、で、やっぱりね館長のその少年時代からこう人生が凝縮されてて、でプロレスに目覚める前の子供時代、小学校低学年の時、館長の写真も紹介されてましたよね、
はい、
あの時正直ごめんなさいね、失礼なこと言いますけど、はい、ぼやーっとしたかもしれない。
そうですね、
その時の館長
ぼーっとしてますね、小学校の時、
はい、もうぼーっとしてたのが、プロレスに出会ってからもうこの目がなんか覚醒してて、ね、
いや本当ね、プロレスのおかげで、プロレスが自分を、自分で言うのもあれですけど、はい、成長させていただいて、そのだから成長させていただいて今還暦を迎えて62歳、
はい、
で、あとね自分の人生、うん、一応ですねこれで中締めをして、
うん、中締めですか、はい、人生100年時代って言われてますけど、はい、もう60年中締め、
はいはいはい、で新たな景色と、はいはい、出会う数十年間をこう自分の頭の中で模索してますね。
それはもしかしてそのプロレス引退、
いやいやそうじゃないです、やはりですね、はい、今昭和プロレスをずっとアントニオ猪木に愛してきて、はい、今度はやはりね今年のお正月、はい、棚橋さんの引退試合がありました。
1.4 東京ドームね、はいはい、私も行きましたし、はい、一緒に飲みに行きましたもん ね、
そうですね、
ジンギスカン屋店、はい、水道橋の、はい、
はい、でやはりですね令和のプロレスっていうのがややおろそかになっていた部分があるなっていうのも感じました、はいはい、それとですねプロレス以外の世界で、はい、こんなに興奮してドキドキして素晴らしい世界がこの世にあるというのも、
はい、
プロレス美術館に来ていただいたお客さんから勧められて観戦に行って、 涙を流したことがありました。
そ、今のプロレスってことですか？
いえ、
まあ別の
バスケットボール。
バスケットボール、おお、バスケに目覚めたんですか。
新しい話がまた
引き出しが多い。
そうなんですね。
会場入るなり、はい、すっごい空気でそのハナリーズの声援を送っておられる方ですよね、はい、で入ってドキドキするんですよね、はい、自分はどうしていいかわからない、でアナウンスはね、初めて来た方も、声を出してくださいって言うんですよ。
ほうほうほう。
で余計ドキドキしてね、はい、周り声出してない人の方が居心地が悪いんですよ、
はい、あ、みんな声出すから、
はい、
コンサート会場みたいなね。
でね、
一緒に声出して、はい、館長も
でね、これがね、登場人物がね、はい、2メートルを超えたアンドレ・ザ・ジャイアントのようなバスケットの選手がいてね、
そこに共通項なわけですね。、はい、プロレス、昔の昭和プロレスの巨漢レスラー、うん、アンドレをはじめ、まあ、馬場さんも当然2メートルありますけれども、はい、それを彷彿とさせ
る
人間山脈が、はい、バスケ界にいた
共通項ね。
でそれをね、見終わった時ね、初めてね、これが、うん、ね、最終年度最終戦だということを知ってね、はい、引退セレモニーとかね、最終戦の挨拶が始まるんですよ、
でも全然知らん選手なわけでしょ。
そうなんですよ。
にとっては
全く知らん世界のセレモニーを見てね、わけわからへんのにその場の空気だけで感動するんですよ。
新しい世界を、
はい、ということはね、棚橋さんの引退試合を見て、うん、棚橋さんを知らない人があの引退セレモニーを見て、うん、感動してるんですよ、うん、
感動すると思います。
そこですよ、
はいはい、分かるんですね、伝わるんですよね。
伝わる
んだ
よな、
その世界も体験していきたな、いきたいと思う。
これからどんどん新しい世界を、はい、バスケのみならずってことですね、はい、それからバスケをもっと追求していく
ってことですか。いやいや、今度はね、バスケとバレーボールです。
バレーか、はい、バレーも大きくしますからね。、はい、人間山脈がいる可能性ありますよ。、
はい、
あ、素晴らしいですね、
はい、
62にして新しい道を、
ね、はい、最終的にはアントニオ猪木に戻りますよ。
いやでももうちょっと嫁さん振り返ったらなんかね。
でもね、奥さんも支えてはるのがいいんですよね。
ありがとうございます。
その偏愛ミュージアムの前のマツコさんの番組では、うん、はい、番組の中でそのまあ、マニアックな博物館のを運営されてる夫と、うん、まああまりその妻の理解を得られてないみたいな、うん、はい、それに対してちょっとアンチな配偶者みたいな設定で描かれてましたけれども、はいはい、実はプロレス美術館の奥様、うん、館長の奥様はそうではなくて、うん、ね、縁の下の力持ちで、
そうなんです、デザイン部門担当なんです
が、プロレス美術館はね、正直デザインが、国家館長、ね、前にデザインがって言ったらあれですけれども、うん、いやいや、奥様のデザインがあってこそ、うん、やっぱりあの世界観っていうのが構築されてるんで、
ありがとうございます、うん、僕はプロレスのプロレス館担当で、うん、妻は、美術館の方を担当してる形ですね。
美術、あ、そうかそうか、
そうかそうか、なんか
そういう、ね、美術の担当と、そうですね、美術部門は奥様でっていうことで、
はい、はい、で25年前のオープン時にプロレス美術館というのを命名したのはあの妻です。
あ、奥様なんですね、はい、奥様でも喜んでいらっしゃったんじゃないですか、そのこの間の偏愛ミュージアムは BSTBS 伊集院さんの、
ありがとうございます。マツコさんの番組で、あのいろんな方から大ブーイングを浴びた後の
大ブーイングを浴びたんですか、奥さんかわいそうに。あれはまあ、テレビはそういう風に描きますもんね、
はい、
うん、設定をなんか設定してね、
はい、うん、そうですね、うん、はい、その後やはりこの夫婦はちゃんと、
支え合って
る、支え合ってるということを
安心やね、
安心感を表現できましたんで、
う
ん、
いや私ね、ちょっと一つ考えてることがあって、前館長にもちらっと言ったと思うんですけど、うん、
はい、
その館長ご夫妻のドキュメンタリーを撮りたいんですよ。
いや、それはと
館長の、はい、館長ご夫妻と、あと M 角さんと、はい、M 角さんのパートナーの女性との関係も素晴らしいので、
そうですね、
マニアックなパートナーを支えてるこの女性ということで、で、まあ、このカップルっていうので、ちょっとね、
ありがとうございます、いやいやいや、もう人生どう転ぶか。
そのドキュメンタリー映画を監督したいなと私は思って
ます。ありがとうございます。それは全員住みなさい。
いいですか、それは。
いやもうそれはもう M 角さんの、あのね、奥さんも喜ばれます。
はい、まあまあでもね、ちょっと M 角さんのそのね、カップルにもそういうのをねお伝えはしてるんですけど、まだ全然現実化してなくて、なかなか着手できてないんですけど、
とんでもない、
ちょっと私の初監督作品として、はい、
住田先生のでもご出演番組はね、あの拝見させていただきまして、あの弁護士役で、
あれです、はい、道草キッチンですか、
はい、
あれはまあまあまあ、
はい、
もう置いといて、いや本当に偏愛ミュージアム素晴らしかったのが、あの偏愛ミュージアムをご覧になられた大槻健二さんもうご覧になられてて、私はその大槻健二さんが出演なさってたルーツ66って、このラジオでも話した1966年生まれ今年日の絵馬のそのアーティストが集ったライブを僕ライブビューイングで、見て、映画館で見て、その感想を王健さんにお送りしたら お返事いただいて、その時に僕が喋ってたじゃないですか、偏愛ミュージアムの話を、はい、でそれであれ見ましたと、
ありがとうございます、
プロレス美術館見ましたと、はい、感動しました
と、ありがとうございます、
いやもういろんな人を関係
からもう
感動させてて、
はい、有名な人もみんな見てくれてるんですね、
そうですそうです、
いやー、
いやあのね、館長はねブレイクしますよ。
あれ
もうしてますよ。
いやもうしてますよ。
もう
今日
も
これからもっと、ね、しまくりですもん。京都新聞に品質で出てくるじゃないですか。
一面でしょあれ。
もうレギュラーですよ。
レギュラーで。はい、で最近私もそこにね便乗して、は
い、
館長と私がプロレスのことを語る記事が何ヶ月かに1回ね定期的に掲載してる
ん
ですよ、ね。
いやもうなんかね今ね。はい、ここで褒めていただいてね、うん、多分ね今ちょうど36度9分から37度台の方に移ってるんですよ、はい、体温が、うん、緊張しまして
そういうことですか、ちょっと暑いですよこれ、はい、今日ね狭いスタジオで収録しててこうおじん4人でやってるからこの人口密度がねこうバングラディッシュぐらいのこの僕もちょっと汗かいてきて、いやでもねあの番組本当素晴らしかったし、でこの前何月でしたっけ、その細田さんの細田正史さんの本の出版イベントで、はい、UWF と新生 UWF と田中翔吾さん、
はい、
前田明の師匠にあたる、ね、自叙伝のパワーオブドリームで登場してた前田明さんのね、
はい、
田中翔吾さんのことを語るとい う、すごいもうそれこそニッチなイベントをロフトプラスウエストでやった時に、うんね、あの
一応
京都新聞のね、
はい、
来られてて影山さんという記者が来られてて、はい、お声かけはしたんですけども、これ来ても記事化できへんやろうなと言ってたら、うん、それすらも記事になって、
いやそれ
田中翔京都新聞ですよ、地方紙ですよ、地方紙で田中翔吾さんを語るイベントがいやロフトプラスウエストもね大阪からそこ開催されましたみたいなね、うん、で京都と関連付けなあかんから、うん、京都市左京区でプロレス美術館を運営されている、うん、湯沢さんと、はい、あのプロレスファンで知られる京都市左京区の弁護士隅田さんがって無理やり京都と関連付けて記事にさせてくれてて、影山さんもね、
素晴らしいイベントでしたね、
本当 ね皆さん取り上げていただいて嬉しいんですけど、はい、実は僕ね、
はい、
本当はね、うん、対人恐怖症なんですよ。
対人恐怖症なんですか。
今も。
そうなんですか。
はい。
でもあの時も大勢のお客さんの前で、はい、あの館長のフリップ芸がもう爆発しました。
あれはです。
R1 出るべきやと思いました。
あれはね。
次々とでプロレスのポスターを縮小版にしたあれですかね。パネルみたいにして、
はい、
それをパンパンパンパンで叩きながらプロレス漫談をその大会にまつわるエピソードを紹介していくっていう。
あれはね、実は対人恐怖症で助けが必要なんですよ。は
い、助けが。
はい。うん、いろんな場で話させていただくのにドキドキしますの で、はい、で今日もですね、はい、実はこの、ね、テーブルの上にいろんなものを名前させていただくんですけど、
小道具と言いますか、
これはですね、自分をフォローしていただく、うん、カンペの役目があるんですよ。
カンペの役目が昔のプロレスのポスターなわけですね、
はい、
それを見ながら記憶を喚起しておしゃべりなさると、は
い、そこで深呼吸をさせていただくことによって、はいはい、このね脈拍を微妙に下げるわけですよ。
そうですよ、今体温37度
で、はい、これです
6度
分にちょっと6度9分にな
りましたね、
はいはいはいはい、ね、それが私の実は9歳の時なんですよ。
9歳の時、
はい、
どういうことですか。
対人恐怖症で誰とも喋れない。
9歳、
はい、
あ、そうだったんですか。
学校の友達ともね喋れない、
なかなか喋れなかった、
はい、あ、でもね、うん、プロレス会場に行った翌日だけは プロレスのことをお友達に喋れたんですよ。
あ、でも素晴らしい。でもね、本当に私の娘も結構今はよく喋るんですけど、うん、保育園のある時までなかなかおしゃべりができなかったんですよ。家ではめちゃくちゃ喋るんですけど、うん、なかなか外出たら喋れないみたいな期間があったので、はい、結構そういうこと、その時私いろいろ調べたんですけど、うん、そういうこと悩んでらっしゃるね親御さんも多いはずなんですよ、うん、で館長もそういう状況だったんですよね、
はい、でした。
ただプロレスと出会えたことによってこう友達とコミュニケーション取れることになり、はい、今ではこんな流暢にお話ができるようになり、うん、
いやいや
イベントで本当にあのフリップ芸で大爆 笑爆発したんですよ。ほんま何回か。
ほんま爆発しましたよね。爆発しまし
たね。プラスの前ですね。
もう、コード取ってました
ね。でもね、あれはもっと楽せば、隅田先生のおかげなんですよ。
なんでですか？
です。あれね、細田さんがここの1月28日収録日に。1.28日。
覚えてありますね、はい、やっぱり日付に。
はい、1.28日、ね、妻の誕生日なんですけど。
はい、1.28日なんですか？
はい。ここでね。
妻の誕生日はね、プロレス風に呼ぶんじゃないですよ。1.28。結婚記念日をプロレス風におっしゃいましたね。何日でしたっけ？
結婚記念日 10.10 です、ね。
はい。
はいはい、で細田さんが 1.28 にこちらのスタジオにいらっしゃって、
収録しました、はい、
収録開始15分前にお電話をいただき
ました。私がね、
はい、で打ち合わせの時に細田さんがロフトの、オファーを私にいただく時に、はい、途中でやめられたんです、
うん、やめた
で、うんうんはい、僕はなんかわからなかった時に、はいはいはい、は番組の収録に入りました、
はいはいはい、
で細田さんはなぜ辞められたかというと、はい、番組収録中に湯沢にオファーを出そうと、
あ、そうですね、番組の中でね、
中で、はいはい、それ僕気づかなかったんです、うんうん、で番組の中でオファーを出されたら、うん、僕は
受けざるを得ない、
受けざるを得ない、
そうです、イノキイズムですね、いつ何時誰の挑戦でも受けるというイノキイズムは館長にはやっぱりもう植え付けられますもんね、その DNA が、
はいはい、番組収録前だったら僕はできなかったんです、
う
ん、
ああ、
なぜできなかったというと、はい、うん、僕の実力で人間として有料のイベントのお客さんの前で喋るっていうのは恐れ多いという信念を持ってたんです。25年間、はい
は
い、
ずっとプロレス美術館の活動はされてましたけれども、うん、は
い
は
い、あくまでも無料で、はい、それを実現していただいたのは隅田先生の番組のおかげなんです。
で番組内でまあ、細田さんが仲間挑発するように、
はい、
上がれんのかと、
はい、上がってやろうと、
上がってやろうやないか、
上がるしかないじゃないかと、
オールスター戦、
オールスター戦、
もう利害を超越して
利害超越して、
夢を語ろうと、はい、
今回のこの収録もそうですよ、オファーしたのは2日前の夜ですよ、
はい、
ね、2日前の夜に、
はい、
私の無計画さで、はい、来週ゴールデンウィークに旅行行くこと忘れてて収録できへんやないかと、もう来週の放送どないしようってなった時に、はいはい、そうだ、皆さんが、ね、5月13日から伊勢丹でイベントなさるって言ってたんで、うん、来てもらうっていう話はしてたわけで、うんうん、この時に入れるのが一番ええなと思いまして、
うん
うん、でそれで急遽
緊急
で、いやそれもやっぱりいつ何時だ、ね、誰の挑戦でも受けるというイノキイズムが皆さんに根付いてるからこそ、
はい、でも今日の時点では、うん、告知は正式にされてないという、
この挑戦ですよね、はい、この収録段階4月29日の段階ではインターネット上にその猪木店、アントニオ猪木店、
はい、伊
勢丹 5.13 から始まるこのイベントは告知はされて
ないけども
、はい、きっと大丈夫です、
きっと大丈夫です、
来週放送時、はい、5月6日は大丈夫なはずなんで、
はい、本来は金曜日、この前の金曜日に、ね、
先週の24日の段階で告知されるっていうことやったっていうことですね、はい、
うん、そうそうそう、
もしこの計画が頓挫したらどっかでやりましょうよ、また別にね、
はい、
場所借りてね、
そうですね、
うん、はい、でも大丈夫ですよね、
は
い、
大丈夫です、
大丈夫です、大丈夫、
曲行きたいんですけれども、はいはい、私が選曲させてください。なぜかと言いますとね、その湯沢館長と細田さんとのイベントの話した時に、本当に私あのイベント興奮したのが、うん、最初細田さんと私で、まあ、しばらく喋ります、10分ぐらいちょっとだけ喋って、うん、館長呼び込みますって言ってたのが結構30分か40分ぐらい喋ってました、
そうですね、
ずっとね、楽屋で館長お待たせしちゃってほんで館長のことを喋って煽って、うん、今から流す曲をかけて、うん、で UWF のメインテーマなんですけれども、うん、それに合わせて こう感情幻想が高まったお客さんから感情コールが
起こ
った感情コールの大合唱の中の UWF メインテーマはテンション上がりましたね。鳥肌立った。
ありがとうございます。滑ってても隅田先生 に変えるんですよ。
あれで興奮して、うん、翌週のハマグリ顧問の編でオープニングに UWF メインテーマをかけようとしたら、なぜか借りられているという多分ね山崎博さんなんですよ。隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和8年5月6日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。